新約聖書の403ページです。403ページ、ヘブル書11章24節から26節までお読みします。24節、信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。
昨日ドイツから来られた中級2の、兄弟姉妹ドイツへお帰りになり、別れた時おそらく中級2とももう泣いちゃったんです。嬉しくてもう絶対に忘れられない。言えることは、中級2の日本のために心から祈る人を得たなのではないかと思います。そしてそれこそ最も大切なのではないかと思います。知るようになることとは、楽しいしけどまだ分からなくちゃいけないけども、主にあって一つであることはやっぱり素晴らしい経験なのではないかと思います。イエス様を通して初めて内容ある人生とはっきりとした目的を持った意味のある人生が確立されます。イエス様の身元に来るということこそが最も大切であり、なぜならばイエス様の身元に行く人は必ず受け入れられるからです。受け入れられることとは救いです。最初は私たちが何を手に入れることができるかということに重点が置かれるでしょう。例えば罪の許し、誠の心の平安、本当の喜びと生き生きとした希望でしょう。しかし事態はそれからさらに進行しなければなりません。というのは、いつまでも元の状態にとどまることは許されないからです。すなわちイエス様を通して私たちがいただいたものは確かに素晴らしいことでしょうけど、さらに私たち自身が変わらなければならない、イエス様をよりよく知らなければならないということです。そのために必要なのは今モーセの取った態度ということです。モーセは結局目に見えない方を仰ぎ見たとはっきり確証されています。この間三代田で坂本慶之助兄弟と今市京子姉妹の結婚式だったんですけど、お二人はちょっと結婚式のために珍しい言葉を選んだのです。コリント第2の手紙の4章の18節だったんです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。私たち二人は見えないものにこそ目を留めます。変わった人々の珍しい考え方だと言えるなのではないかと思います。どうしてお二人は私たちは見えないものに目を留めると思うようになったかと言いますと、もちろんパウロと同じ結論を出したからです。見えるものは一時的であり 見えないものはいつまでも続くからです。いつまでも続くものを持たなければ途中で必ず後悔するようになるからです。いつまでも続くなのはもちろんイエス様ご自身であり、また御言葉です。イエス様は、私は昨日も今日もいつまでも変わらないものであり、私の言葉も変わらない。天と地は確かにいつかダメになります。新しく去るようになりますけども、私の言葉は新しく去る必要はない。いつまでも残る、このいつまでも残るものに身を留ることこそが最も大切なのではないでしょうか。沖縄の集会長にヒブル書中二章の二節の言葉が書かれています。イエスから目を離さないでいなさい、最も大切な命令の一つなのではないかと思います。モーセはキリストから目を離さなかったと書かれていますね。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘のことを呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。やっぱりこれも変わった人の珍しい考え方です。苦しむことを選ぶこととは全くおかしいなのではないでしょうか。選ぶ前にやっぱり人間は考えます。モーセは考えただけではなく、やっぱり祈りました。主の前に静かになり祈り続けた結果として苦しむことを選んだのです。どうしてであるかと言いますと、彼はキリストの優位に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられたものから目を離さなかったのです。結局モーセはイエス様から目を離さなかったのです。だから彼はやっぱり普通の人々と全く違う考え方を持つようになったのです。イエス様から目を離さないものとはどういう態度とるなのでしょうか。まあ、言えることは自分のことをあまり大切にしなくなるなのではないかと思います。まあ、リンデの本の中に、そのリディア姉妹の写真も、出てるんですけども、あのリディア姉妹の、まあ、人生の祝福の秘訣とは、私は大切ではない、私は無視されても別にイエス様は中心になれば私は喜ぶ、この態度を問う人は大いに祝福されます。けど自分を見つめると、他の人を見ると全く無理です。モーセは、まあ、エジプトの宝がどのようなものであるか、その素晴らしさをもちろん知っていました。けど彼は深く考え、イエス様の優位にそしりも受けなければならないことを知りながら、まあ、イエス様を選んだんです。まあ、イエス様を選ぶとやっぱり共に悩むことも知るようになったでしょう。ピリピ書の3章の10節11節を見ると次のように書かれています。354ページになります。354ページ、三章の七節私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですとパウロは言ったのです。キリストを知ることこそが大切です。宗教家としてではない、哲学者としてではない、まあ、思想家として宗教者としてではない、生きる誠の神として 救いを与えるお方として、誠の解放者としてキリストを知ることとは、キリストの苦しみに預かることをも意味していると、パウロはここではっきり明かししているのです。モーセも結局イエス様のことを知るとやっぱりキリストの苦しみに預かることを意味しているのだとはっきり分かったのです。モーセはどういうふうにイエス様のことを分かったのか、もちろん聖書は説明していないけど、彼は心の目でイエス様の偉大さを知るようになり、エジプトの宝を捨てイエス様を選び取りました。エジプトの宝を捨て主なる神の道を選び取った力は、結局上からの光によってイエス様の偉大さを見たからです。まあ、モーセよりもずっと前に生きていたアブラハムとはだいたい500年前だったんですけども、彼も結局ふるさと友達全部捨てたんです。どうしてでしょうか。まあ、聖書は一文章、まあ、説明として言ってるんです。栄光の神がアブラハムに現れた。それで価値観変わった、見方変わった。大切なのは結局この主をよりよく知ることですと。使徒行伝の7章の22節にモーセについて次のようにステパノは言ったのであります。新約聖書の219ページです。7章の22節です。モーセはエジプト地のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。言葉にも力があった。モーセは後で、私も話せない人間です、私は無理です、何もできないと言うようになったのです。まあ、モーセはエジプトの最高の教育を受けたものでした。それだけではなく皇太子でもあったんです。捨てられ殺されるべきモーセは皇太子になっちゃった。まあ、未来には素晴らしい知恵と名誉が約束されていたのです。けど彼はそれをきれいに捨てました。モーセの願いとパウロの願いとは全く同じものでした。キリストとその復活の力を知り、キリストの苦難に預かってもっとイエス様を知りたいというただ一つの願いに燃やされていたのです。モーセはエジプトの王パロの娘のこと呼ばれるのを喜ばないで、エジプトが彼に約束している全ての宝を軽蔑し、少しも顧みずそれを捨て去ってしまったのです。初めに読みました箇所の中でヒブル書11章でしたね。モーセは儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神のためと共に苦しむことを選び取りましたとあります。モーセは儚い罪の楽しみを捨て去りましたが、罪の楽しみの最も根本にあるものは自分を喜ばせることです。まあ、自己満足です。モーセはそれらよりもイエス様との交わりを求めてやめませんでした。交わりは自己追求の反対です。交わりは